里面主耶稣使用一批离句的过程来做彼此的学习。
今日の午後は主イエスが一匹のロバを使わした例を持って皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。
我们就定为主要用他这个题目。
テーマは主は彼を用いられるというテーマです。
我们今天不是受洗得了圣灵，我们一个人躲在山上等候主耶稣的再临。
今日の私たちというのは、バプテスマを受けて、そして聖霊を受けてから、一人で山奥に潜んで、そして主の再臨を待つだけではありません。
那圣经里面提到要承受永生、我们还要懂得尽力爱神。
そして聖書の中には、その永遠の命を受けるには、その心を尽くして主を愛することが書かれています。
所以在整个圣经里面、给我们一个很清楚的教导。
そして聖書の中においては、はっきりと教えられていますが。
我们一起来看路加福音的第十章。
ルカによる福音書の十章を見ましょう。
这边是有一个、律法师要起来试探耶稣。
ここでは律法学者がイエスを試みようとしました。
从25节他提到一件很重要的事情。
25節ではとても重要なことが書かれています。
怎么样才能够承受永生呢？
どうすればその永遠の命を受けられましょうかと。
27節他就他问主说怎么样才能够承受永生。
彼がその主にどのようにして永遠の命を受けられましょうかと問いました。
耶稣就说律法又是怎么说的呢？
イエスが答えたのは、律法は何度書いてあるのかと。
那二十七节他就回答说，你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的神。
二十七節では、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよと。
又要爱邻舍，爱人如同自己。
また自分を愛するようにあなたの隣人も愛せよと。
我们看主耶稣的回答在二十八节这么说。
主耶稣の答えは二十八節に書いてあります。
如果你这样行，就能够承受永生了。
あなたはそのように行いなさい。そうすれば命が得られます。
所以可见，我们今天来到主的面前，在乎我们有没有尽力爱神。
今日私たちが主の御前に来るのは、その主を心を尽くして主を愛せるかにかかります
。如果每个人说我只要受洗得圣灵，我就可以得救。
もし人が私はバプテスマを受けて、そして聖霊を受ければ救われるというならば、
如果带着那个六十分我就能够及格边缘的心态来敬拜神。
まあ六十点のその合格ギリギリラインを持ってた状態でその神を拝んでいれば、
我们只要聚会啊，反正教会的事不关我的事，我只要聚会，我跟神建立关系就好了。
私はただ集会に参加して、そして神との関係を築けば、他の仕事は私とは関係あらへんと。
那这样教会的工作谁来做呢？
そうすれば教会の見働きは誰がやるのか？
谁肯做传道人以及长职负责人的工作呢？
誰が伝道者、そして責任者、長老執事の仕事を担うのか？
谁有肯为主来做炊事、接待、还有访问、传福音的工作呢？
主のために接待や炊事、そして訪問の仕事をするのか？
如果按照这段圣经，并没有六十分及格就能够得救的观念。
もしこの聖書を用いれば、この六十点でギリギリラインで合格するその考え方はその通用しません。
我们要得救，圣经说我们要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的神。
救われたいのであれば、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして主なる愛を神を愛せよと。
那我们到底要怎么来去侍奉神呢？
では一体どうしたらその神を奉仕できるのか？
那主耶稣在成全救恩，他有一个很大的任务，他必须要回到耶路撒冷。
主耶稣がその救いの恵みを達成するには一つ重要な任務があって、それはエルサレムに帰ることです。
那在主耶稣要到耶路撒冷这个过程，很特别的圣经记载，他使用了一批离句。
主耶稣がエルサレム帰る途中で、聖書では特別一匹のロバを書かれていました。
来完成主耶稣最后一个阶段的工作。
主耶稣の最後なるその仕事を成し遂げるためでありました。
我们看在四福音里面都有记载离居被使用的过程。
四つの福音書の中でそのロバが使われるその過程について書かれています。
甚至这个离居在撒加利亚书主前的四百多年已经预言了他要被主所使用。
このロバについてはその紀元前四百数十年前にすでにゼカリヤ書の方で予言されていました。
一直到那个时刻，这个离居被使用了。
そのロバが使われる時刻まで 至る。
那么想想，为什么对于来到耶路撒冷，耶稣要起的牲口，这个选择这么重要呢？
なぜこのイエスがエルサレムに行くのにこのロバというその家畜を選ぶのが重要なのか。
難道别的动物不可以取代他吗？
他の動物では代わりになれないのか。
如果耶稣要做一个政治上他要做地上的君王。
もしイエスがその地上におけるその政治家となるならば。
他选择做他选择一匹骏马不是更加的匹配吗？
一匹のそのすごい馬を選んだ方が似合うんじゃないかと。
那为什么耶稣要骑着驴驹呢？
ではなぜイエスはこのロバを乗るのか？
如果从箴言的21章31节这么说到。
箴言の21章31節では。
马它是为征战的时候来做预备的。
馬っていうのは戦いのために備えられています。
那詩篇又这么说。
詩篇でもこのように書かれています。
我们来看詩篇的147篇。
詩篇の147篇見ましょう。
詩篇的147篇。
詩篇147篇。
147篇，我们来看第十节到第十一节。
147篇の10節から11節の内容見ましょう。
詩篇147篇10到11节。十节，他不喜悦马的力大，不喜爱人的腿快。耶和华喜爱敬畏他和盼望他慈爱的人。那这段经文特别提到神不喜悦马的力大。
この聖句では神は特別主は馬の力を喜ばず拒まれずと書いています。
不喜爱人的腿快。
人の足を読みせられない。
那我们神所喜爱的是敬畏他和盼望他慈爱的人。
主は己の栄を恐れる者とその慈しみを望む者を読みせられる。
所以骑着驴驹象征他是一个和平的君王。
そのロバを乗るのはその平和の王を象徴しています。
所以主耶稣的侍奉不是要带来征战，而是来带来和睦。
なんで主イエスの奉仕というのは戦いをもたらすんじゃなくて、その和睦をもたらすためであります。
今天我们要立志要成为主所使用的驴驹。
今日私たちは志を立てて主の使われるノバとなりましょう。
因为我们的侍奉不是带来对立、嫉妒还有纷争的。
なぜなら私たちの奉仕というのは対立や紛争をもたらすわけではありません。
乃是带来和平的、和睦的、还有谦卑的。
平和や和睦、そしてそのへりくだるものをもたらします。
我们就接着来看为什么主要使用这批驴驹。
ではなぜ主はこのノバを使うかを見ていきましょう。
那这个驴驹被使用，它经历了哪几个阶段？
このノバが使われるのにいくつかのステップを経験したのか。
我们首先来看驴驹被使用之前，它是一个什么样的状态？
まずノバが使われる前の状態を見ていきましょう。
我们来看马可福音的第十一章。
マルコによる福音書の11章を見ましょう。
马可福音第十一章。
マルコによる福音書の11章。
从第一节里面谈到了当时的背景。
一節ではその当時の背景が書かれています。
当门徒跟耶稣将近耶路撒冷的时候，
彼らがエルサレムに近づき、
主耶稣就打发两个门徒。
耶稣は二人の弟子を使わしました。
二节说，你们要往对面的村子里去，一进去会看见一批驴驹。
二節では向こうの村へ行きなさい。そこにはいるとすぐまだ誰も乗ったことのないノバがいますと。
那这批驴驹在旧约的撒加利亚书已经被预言主耶稣要使用它。
このノバがゼカリア書の方ではすでに主イエスが使うことを予言されていました。
所以这个驴驹不是恰巧的，是神所预备的。
このノバがたまたまそこにいたわけではなく、神が備えられたものであります。
他提到被使用之前，这个驴驹是被拴在那里。
このここではそのノバが使われる前ではそこに解いてその捕まえていましたと。
他是没有被人使用过。
誰も使っていない。
如果讲难听一点，他是一个没有经验的。
まあ、もっと言えば、彼はその経験がなかったんです。
那就属灵的角度来看，他是一个被分别为圣、专用、为主所用的驴驹。
まあ、霊的な角度からすれば、彼は主のために、その、備えられたロバでありますと。
特别提到可以解开牵来。
そしてその後ろでは解いて引いてきなさいと。
我们来思考这批驴驹，它被使用之前被拴在那个地方。
このロバが使われる前にそこに繋いであるのをちょっと考えてみましょう。
被拴就是被限制住，被环境所导致的。
そこに繋いであるっていうのはその環境に制限されてその 囚われていたということです。
这个被限制不是他情愿的，而是被主人主动的拘禁他在那个地方。
この繋いであるというのは、その自らそこに繋いでくださいというのではなくて、その主人からそこに留めされていることです。
今天我们很多弟兄姐妹在被主使用之前，我们也可能被环境所限制住了。
今日兄弟姉妹が主に使える前に、その環境に制限されることが多いと思います。
有人自认为自己的成长过程的背景不是很好。
人によっては自分のその成長のバックグラウンドがあんまり良くなかったんだ。
没有学识，没有恩赐，更没有口才。
学力もないし、その賜物もない、そして、その弁才もないと。
可能被从小的环境、不富裕的环境造成我们自我受限啊。
小さい頃からの裕福ではない環境によって制限されています。
我们看在圣经里面，古代的圣徒谁被限制住了呢？
聖書の中で古代の聖徒が誰が制限されているかを見ていきましょう。
第一个，摩西被限制住了。
一人目はモーセです。
我们到摩西有三个四十年。
モーセには三つの四十年があると皆さん知ってると思います。
第一个四十年在皇宫学了一切埃及的学问。
一つの四十年は王宮の中で全ての学問を学びました。
那时候他很想为神大发热心。
その当時は彼は主のために大いに熱心に発しようとしました。
他看见埃及人欺负他同族的希伯来人，他用拳头把埃及人给打死了。
エジプト人がその自分の同族であるヘブル人をいじめているのを見て、彼は拳で彼を殺しました。
所以第一个阶段，他认为我能，我有这个身份，我有这样的学识，我有这样的才能。
第一段階では、彼は自分にはその才能や力があって。あると思い込んでいます。
他想用拳头来改变希伯来人将来的命运。
その拳を持って、そのヘルブル人のその命運を変えようとしました。
我们看见神那个时候不使用他。
その当時は神がその彼を使いませんでした。
他就从王子变成了通缉犯，逃到了旷野去。
彼はその王子の身分からその指名手配者になって、そのエジプトに逃げました。
等到了80歳、神再次来呼召他。
80歳になって神は再び彼を呼びました。
他那时候脱去王子的外衣，后面看起来自己什么也不是。
その当時彼は王子であるその その上着を脱いだら何者にもなれないんです。
在长期的旷野的环境，他开始自我否定自己。
長い間のアラノでのその環境によって自己否定をし始めています。
当神呼召他的时候，他百般的不愿意，百般的抗拒。
主イエスが彼をその呼んだ時に、その彼は拒絶しました。
我们看见他怎么回答神的呼召。
彼はどう答えたか。ガを見てみましょう。
我们来看路加出埃及记的第四章，请看第十节。
出エジプト記の四章十節を見ましょう。
出埃及记第四章来看第十节。
出エジプト記の四章十節。
摩西对神说：“主啊，我素日是不能够言的人呐。”
モーセは主に言った、主よ、私は以前にもまた、そのしもべにも、語られた後の言葉の人ではありません。
我本是拙口笨舌的。
私は口を重く。
所以摩西在长期的旷野生活被环境，他把自己给限制住了。
モーセは長い間におけるそのアランの生活によって自分を制限しています。
自己没有口才，自己没有才能。
かつてにはその口も重く、その才能もありません。
还有谁被限制住了？
あとは誰が制限されているのか？
耶利米先知被他的年纪给限制住了。
エレミア預言者は自分の年齢に制限されています。
我们来看耶利米书的第一章。
エレミア書の一章を見ましょう。
请看第四节。
四節見ましょう。
当神的呼召来到耶利米的时候，
神のその召しがそのエレミアに望んだ時に、
从第七节耶利米抗拒说：“主啊，我是年幼的。”
その七節ではエレミアがその私はまだその幼いと。
我没有经验，要找那些年长有经验的吧。
私には経験がなく、そのもっと年配の方、そして経験のある方を探し求めなさい。
我们看神怎么对他说。
では神はどう答えか。
请看耶利米书的第一章第五节。
エレミア書の一章五節を見ます。
我未将你造在腹中，我已晓得你；你未出母胎，我已分别你为圣；我已派你做列国的先知。那从这一段里面，他提到我还没有造你在腹中，我已经认识你，晓得你了。
ここの聖句では、私はあなたをまだ母の胎に、作らない先にあなたを知りと。
你还没有出母胎之前，我已经认识你， 我已经拣选你成为列国的先知。
あなたの母の胎から出る前にすでにあなたを知り、そしてあなたをその性別し、その万国の預言者とした。
神跟他讲，你不要说你是年幼的。
そして神が言ったのは、あなたは自分はまだ幼いと言わないで。
我差遣你哪里去，你都要去。
私の使わしに従いなさいと。
我吩咐你说什么话，你都要说。
私が命令したことに応じてすべてを話しなさい。
第八节说，你不要惧怕他们。我会跟你同在。
その八節では彼らを恐れてはならない。私はあなたと共にいますと。
所以我们看这一段，神在使用一个工人，不是当下的拣选而已。
なんでこの聖句を見てると、神は誰かを使うときはその一時のことではありません。
所以神的拣选，他有一个长时间的预备。
神のその選びには長い間の備えがあります。
摩西活到80歲、神使用他、神等待他80年。
モーセが80歳まで生きて、そして神も彼を80年間を待ちました。
那神对耶利米讲，你在母胎中的时候，我已经分别你做列国的先知。
そして神はエレミアに言ったのは、母の胎にいる時にすでにその万国の預言者とした。
所以神的拣选跟使用是超乎我们所想象的。
神の選びとその使わしは私たちの想像には超えたものになります。
我们可能从不同国家来到日本，我们从来没有想过在这边，在我们的信仰能够扎根成长。
私たちは異なる国から日本にやってきて、そして自分の信仰がここで根を張って成長することは想像していませんでした。
我们也没有想过在十年间，我们能够成立这么多间的教会。
そして10年間の間でこんだけ多くの教会が建てられることも想像。
其实人的脚步是神所定的。
実際のところ、人の歩みというのは神が定めています。
所以神的拣选是在母腹当中就被拣选就被分别了。
そして神の選びというのはその人がすでに母の胎にいる時に選ばれています。
清楚表明神在我们每一个人的生命都有一个绝对性的主权。
これはその神がすべての人にはその神の主権があると示しています。
所以人要懂得顺服神。神的安排。
なんで人は神の備えに従順でありましょう。
我们看回马可福音的第十一章。
マルコによる福音書の11章を見ましょう。
当神吩咐门徒到村庄去寻找这批离居的时候。
主がその弟子たちに村に行ってこのロバを探しなさいと命じた時。
当然换作是我们也很马上会有一个回应啊，那个离居不是有主人吗？
もし私たちに変われば、そのノバにはその主人がいるんじゃないかと。
我们来看十一章的第三节。
十一章の三節見ましょう。
如果有人对我们说，你签这个离去做什么呢？
そのもし誰があなた方になぜそんなことをするのかと言ったら、
那我们怎么回答？
私たちはどう答えるか？
主跟他们说，你只要对他说主。要用他。
主が言ったのは、主がお入りにようなのですと言ったらいいですと。
没有想到门徒一去，真的看到一批离居被拴在那个地方。
そして弟子たちが言ったら、本当にそこには一匹のノバがつないであるのを見ました。
那到那个地方，也真的有人问说，你们要做什么？
そしてその場所行ったら、本当にそのある人から、あなた方はそんなことをなぜそんなことをするのかと聞かれました。
他们就对主人说，主要用他。
そして彼らもその主がお入り用なのですと。
那这个主人就任凭他们把这个离居给牵走了。
そしてその主人も彼らがそのロバを引いていくのを許しました。
那整段离居被使用就是一个核心。我们四个字的内容就是主要用它。
このロバが使われる四つの文字で表すならば、その主がお入り用ということです。
所以神有他绝对主权去使用他想要使用的人。
そして主には絶対的な主権があって、主が使わそうとする人間のその主権があります。
即使他是被拴住的，即使他是没有经验的。
そのたとえその人がその縛られていたり、そして経験がなかった人であっても。
所以当主拣选我们，不是因为我们拥有什么。
主が私たちを選ぶのは私たちに何か持ってるからではありません。
乃是神的绝对主权，主要用它。
主からの絶対的な主権であって、主がお入り用なのです。
不是因为我们比别人还要好。
私たちは他人より優れているからではありません。
不是因为我们比别人还要更大的恩赐。
私たちは他人より賜物を持っているからではありません。
这个当中涵盖了很多神的恩典，更有神许多的怜悯在里面。
この中には多くの神 神の恵みや神の憐れみが含まれています。
所以一个主使用的人，如果我们有这样的认知，在侍奉里面，我们就能够懂得谦卑下来。
なので、その主に使われるものとしては、もしこのような認識があれば、そのちゃんとできると思います。
我们看到主使用这批驴就有三个很重要的阶段。
主がこのロバを使うのに、その三つの重要なステップがありました。
在我们被主使用之前，我们也可能经历这三个阶段。
私たちが主に使える前に、この三つのステップも経験するかもしれません。
那第一个阶段就是被解开才能够迁到主那里去。
一つ目のそのステップとしては、それを解いて、引いてから主のところに行けます。
如果这个驴驹被拴在那个地方解不开，它永远不能够被主所使用。
もしこのロバがその場所につないであって、そして解くことができなければ、主に使われることも。ないでしょう。
那被解开之后，第六集说就任凭他们迁去了。
そして、その解かれたら、その六節では彼らに、その許してくれたと。
那第二阶段就是要愿意被迁去，要懂得顺服。
第二のステップとしては、その喜んで、その引かれて、そして、従順であるということを示します。
第三阶段在第七节。
三つのステップではその七節に書いてあります。
于是耶稣就骑上来使用这批驴驹。
イエスはその上にお乗りになった。
哦，这三个阶段对我们的服事有一个很大的提醒。
この三つのステップは私たちの奉仕について、多くの注意をしています。
我们就来谈第一个，我们被主使用，第一个要愿意被解开了。
一つ目のステップとしては、その主に使えるには、まず、喜んで解かれることをしましょう。
这个驴驹被主人拴在那个地方。
このロバは、主人によって、その繋いでありました。
我想被拴，它是暂时性的，应该不是打死结，应该是打活结了。
その繋いであるというのは、その一時の繋ぎであって、その永遠に解かれないように繋いでいるわけではないと思います。
要使用随时一拉，它就能够解开的。
使おうと思ったら、すぐに解けると思います。
好像我们绑鞋带，绑个蝴蝶结，一拉就松开了。
私たちが靴紐を結んでいるときと一緒で、その軽く引っ張ればすぐに解けます。
没有错，当很多重要的事工任务托付在我们的身上，我们第一个感觉，主啊，有比别人还要更适合的。
その多くの御働きが自分に望んだときに、そのひとまず頭に浮かぶのは、もっと他に優秀な人いるんじゃないかと。
主啊，我们有恩赐，没有口才。主啊，我没有时间。
主よ、私には賜物もないし、その弁才もない。そして時間もありませんと。
很多这些理由都变成一种死结，让我们没有办法顺服神的旨意，被主给拆派。
これらの理由は私たちのその解けない靴紐のように、その主に、なかなか使われません。
所以我们要靠主。把这个时节成为活节，随时被主所使用。
で、私たちは主に頼ってこの解けない靴紐を解けるようにして、そして主にいつでも使われるようにしましょう。
那其实这一篇啊，这个道理是我在神学院的第一篇讲章哈。
この教えは私が神学院での一つ目のその説教の原稿になります。
我读到这个经历的时候，我心中非常的感动。
この経歴を読んだ時に私は心の中にその感動が湧きました。
因为在我的生命里面一直存在一种死结。
私の命の中に一つの解けない紐があります。
我上次在青年的这个专题我有特别分享过。
この前回この青年の集会において分かち合いました。
我小时候记得印象，我在学习上我是一个迟缓的孩子。
私が小さい頃ですね、その勉強においては割と遅かった子でありました。
讲话是一件觉得是非常困难的事情。
話すことも私には難がありました。
而且我的讲话口疾结巴非常的严重。
そして私のその話すスピードやその口がその舌を噛むことがとてもひどかったんです。
有时候想到以前的事，我姐姐就调侃我这么说哈。
私の姉がこのようにその笑ってきました。
她说：“弟弟啊，你小时候讲话真的很可爱呢。”
弟よ、あなたが小さい頃のその喋り方は可愛かったよと。
你讲第二句话，你的右脚要用力的踩下去，第二句话才会出来。
その次の言葉話そう思ったら右足を力いっぱいで踏めばその出ますと。
我记得有一次参加国一班的学生联会。
その中学校のそのレオン会を参加したときに。
我们一个课程叫做见证会。
一つのカリキュラムはその証し会がありました。
每一组要有两个人出来做见证。
各グループに2名ずつ証しをしないといけません。
那时候国一班我那组同学都没有很勇敢要做见证。
中学一年生の私のグループには誰も証ししようとしませんでした。
后来辅导员就说，那没有关系，每个人都要有机会讲见证。
その後指導員からすべての人には証しを話すそのチャンスがあると。
我们辅导员做那个签，我们就当中来抽出两个，一个就抽到我了。
その中でその指導員からそのくじ引きをして、私が引いたら私の番になりました。
那时候是在台湾台东的成功教会。
その当時は台湾台中の成功教会にありました。
啊，成功教会应该是台湾目前最大的会堂。
その教会は今ではその一番でかい会堂であります。
哦，那时候学生有100多位。
その当時の学生は百数名方がいました。
啊，轮到我做见证，我就拿着我的讲稿，就站在众人的面前。
私の番になったら自分の原稿を持ってすべての人の前に座りました。
很紧张，讲话又会口急。
とても緊張して、そしてよく噛みました。
啊，我第一句哈利路亚奉主圣名做见证，哈哈哈，我哈不出来哈。
その一番最初のハレルヤの歯すら出ませんでした。
我的脚不敢抬起来，哇，好，底下的同学都笑我。
右足もなかなか上げられず、そしてそのクラスメートたちは私を笑いました。
我当下慌在那个地方，我不知道怎么办。
私はそこにとどまり、どうすればいいかが分かりませんでした。
后来辅导员就叫我坐下，他把我的见证稿念过一遍。
その指導員から私に座ってください。その代わりに私の証を読んでくれました。
那个辅导员就是已故的吴豪传道。
その指導員はすでに亡くなられた後、
我从那一刻，我跟主祷告，主啊，讲个一句话有那么困难吗？
その当時、私は主に、その私に話させるのはそんなに、難しいのかと。
我如果有一天我要在讲台好好的把一篇道理跟见证把它讲得清楚。
もしある日私は講壇の上で、その証やその説教をはっきりと喋れたら。
所以我每次讲道结束下来，我回顾去思考，这一切都是神的恩典。
毎回の説教が終えてから。振り返るとこれは全部神の恵みであると。
一个从小口诀的孩子，生命当中成为他的死结的孩子。
その小さい頃から、その口下手の子が、その一生涯を通して神の恵みの子となりました。
那在神的恩典当中，这个死结既然成为了活结。
主の恵みによって、この解けない紐が、その解けるようになりました。
后面每次讲到，翻译跟我讲说，传道讲慢一点，讲慢一点。
毎回のその説教において、その通訳者から、その伝道者、もう少しゆっくり話してくださいと。
起来，这一切都是主耶稣给我的恩典。
これらのすべてが主の恵みでありました。
我就深深体会到一句话。
私は深くとある言葉をその体験しました。
神不见得用一个有能力的人。
神はその労力者を使われるわけではなく。
但神所用的却让他有能力。
しかし神が使うものにはその力を与えます。
所以当主的呼召临到你的时候，你要怎么去反应主耶稣的呼召呢？
で、主のお呼びになった時にどのようにそのお呼びに応えるのかを考えましょう。
如果我们还是说我没有时间、没有恩赐、没有口才，我们还是愿意把自己称为死结一样啊。
もしその時私たちはまだ自分にはその時間や弁財がないと言うならば、それは永遠の解けない紐になります。
当我们能够勇敢踏出那一步，死结也能够成为活结。
もし私たちが勇敢に第一歩を踏み出したら、この解けない紐が解けるようになります。
那第二个被解开之后，第二个步骤要。愿意顺服被牵去。
二つ目、解かれてからは、その、従順で、その、引かれることを、喜びましょう。
如果被解開、不被牵去、主还是没有办法使用。
もし、ただ、解かれて、その、どこにも引いていかなければ、その、また主に使われません。
要牵到哪里去？牵到主耶稣的面前。
まあ、どこに、その、引いていくのか言うたら、主耶稣の御前に引いていきます。
也就是一个主所使用的人、不再照着自己人生的方向前进。
つまり主に使われるものとしては、その自分の人生方向に沿って歩むではありません。
哲学家说， 你要懂得认识你自己。
哲学者が言うには、自分のことをしっかりと認識しましょうと言います。
心理学者说你要懂得接受你自己。
心理学者はその自分を受け入れなさいと言います。
教育专家提到说我们要懂得肯定你自己。
教育の専門家は自分肯定、自己肯定をしましょうと言います。
宗教家说你要懂得超越你自己。
宗教家はその自分を超えましょうと言います。
那主耶稣在圣经里面给我们的教导，我们要懂得舍弃你自己。
主耶稣の聖書における教えでは、私たちは自分を捨てなさいということです。
我常常会想一件事情。
よくあることを考えます。
如果主耶稣面对这个困难的问题，还是这个问题是他不愿意去顺服的，那他会怎么做？
もしシュエスはそのとある人が自分のその、困難に対して、なかなか従順しないというならば、
我们就看到主耶稣在克西马利的祷告就是一个非常挣扎的祷告。
シュエスが、ゲセマリ園でのお祈りは本当に、その躊躇しました。
但是他留下一个非常好的榜样，我们能够来学习。
しかし、とても良い、模範を残してくれました。
我们来看马太福音的26章。
マタイによる福音書の26章を見ましょう。
马太福音的26章，请看39节。
マタイによる福音書の26章39節です。
马太福音的26章，请看39。
マタイによる福音書の26章39節です。
这边提到他稍往前走伏伏在地祷告这么说。
ここではそして少し進んでいきうつ伏しになり祈って言われた。
他说父啊，倘若可行，求你叫这个苦杯离开我。
我が父よ、もしできることでしたらどうかこの杯を私から過ぎ去らせてくださいと言いました。
所以站在带着肉身的耶稣，他也受到肉身的局限。
肉身を持っているイエスもその肉身に制限されています。
他也到十字架是一个非常苦的苦杯啊。
彼もこの十字架というのはとても苦い杯であることが認識できました。
他说主啊，如果可以换个方向吧。
主に祈ったのはもしできることでしたら方向を変えましょうと。
不要让我钉在这个十字架上。
私を十字架にどうかつけないでくださいと。
但是后面我们所学习的是主耶稣又接着这么祷告。
その後にその主耶稣はまたこのようにお祈りしました。
然而不要照我的意思，只照你的意思行。
しかし私の思いのままにではなく御心のままになさってください。
我总觉得我们带着肉身，我们也有肉身的考量跟肉身的软弱。
私は肉身を持っている以上、肉身の考えや肉身の弱さを持っているはずと考えています。
我总觉得初期的祷告，我们可以带着我们的能力，带着我们个人的想法。
初めのお祈りというのは、その個人の労力や個人の考え方を用いたらいいんじゃないかと。
可是当我们倾诉我们个人的想法之后，我们要效法主耶稣后面的祷告。
しかし私たちはその自分個人的な、思想を、入れたら、主耶稣のお祈りを見習いましょう。
所以我认为祷告有一个主题，这个主题叫做改变自己。
このお祈りのテーマとしてはその自分を変えるっていうテーマをつけたらいいと思います。
所以有人说祷告不是改变神，而是改变那个祷告的人。
で人によってはそのお祈りをするのはその神を変えるんじゃなくて、そのお祈りするもの自体を変えることです。
他能够完全顺服照着父的旨意在他身上的安排。
完全にその神の御旨に沿って、そしてその備えに従順であります。
看起来祷告结束，环境没有改变，十字架没有改变。
そして、お祈りが終えても環境も十字架も変わっていません。
但主耶稣的心境完全改变。
しかし主の心構えは完全に変わりました。
所以十字架当中他承受是带着喜乐的。
なので、彼が十字架のその担う上ではその喜びが含まれています。
这个就是祷告一个非常重要的功效。
これこそがお祈りの効果であります。
我们来看最后主耶稣怎么去承受这个十字架的苦难。
最後イエスはどのようにしてこの十字架の苦難をその受け入れたのかを
見てみましょう。透過他的祷告，他的心境是如何的改变。
彼のお祈りを通してその心構えがどう変わったのかを見ていきましょう。
我们来看希伯来书的第十二章。
ヘルブルビドの手紙十二章を見ましょう。
来看到第二节。
二節。
希伯来书的第十二章，来看第二节。
ヘブルビドの手紙十二章二節です。
他说我们要仰望为我们信心创始成终的耶稣。
信仰を導き手であり、そのまだその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ、
他因摆在前面的喜乐，他就轻看了羞辱，忍受十字架的苦难。
彼は自分の前に置かれている喜びのゆえに恥をも厭わないで十字架を忍び。
一样十字架，跟他祷告后面十字架都是一样的。
まあ、十字架はイエスが祈る前と祈った後も変わりありません。
那祷告以前，十字架是一个痛苦的过程。
祈る前はその十字架というのはとても苦しい過程でありました。
那祷告之后，十字架没变，他的心境完全改变了。
祈った後はその十字架は変わっていませんが、イエスの心構えは変わりました。
他不仅接受，他的心态完全改变。
イエスは受け入れただけでなく、その心構えが完全に変わり。
他知道整个历史走到他这一点，透过他就能够拯救所有神的儿女。
彼が知ってるのは、歴史がここまで歩んできて、そして自分を通して全ての神の子を救われますと。
因着众儿女的被拯救，产生了一种喜乐感。
全ての神の子が救われることによって、その喜びが出ました。
因着这个救恩的成全，他能够轻看羞辱，忍受十字架的苦难。
この救いの恵みのゆえに、彼はその恥を忍んで、そして十字架を忍びました。
有时候造成很多的痛苦，不在于那个环境跟当下，而在我们的心境不能够接受。
多くの時がその困難を受け入れないのは、その当時の環境や、その当時の状況によるのではなく、自分が受け入れないからであります。
我们侍奉的痛苦不是因为那个痛苦点，而是在我们当中不愿意顺服神。的一个安排。
私たちの奉仕のその苦しみっていうのは、その奉仕が辛いのではなく、私たちは神の備えにその従順ではないからです。
所以我们重新定义什么叫做祷告。
なんでお祈りはどうその新たに定義しましょう。
祷告就是从体贴自己的意思转过来体贴神的意思。
お祈りっていうのは自分の意思を思いやるからその神の意思にその思いやるに変わります。
人今天为什么会痛苦？
今日の人はなぜ苦しむのか？
因为神的意念高过人的意念。
人のその思いが神の思いを超えたからです。
当我们不愿意顺服神的意念，我们就在那边痛苦了。
私たちは神の思いに従っていなければその苦しみます。
神说这样，我们说不是这个样子。
神はこうしようと言ったら、私たちはこうそうではありませんと言います。
所以你越祷告，越想改变神；你越祷告，你越痛苦啊。
神を変えようとしてお祈りすればするほど苦しみます。
所以主耶稣曾经告诉我们，我们要自己背起我们的十字架。
なんで主イエスもかつて私たちにその自分の十字架を担いなさいと教えています。
到底什么是我们基督徒的十字架呢？
ではクリスチャンにとっての十字架は何なのか？
我们来看路加福音的第九章。
ルカによる福音書の九章を見ましょう。
路加福音的第九章，请看二十三节。
ルカによる福音書の九章二十三節です。
路加福音第九章的二十三节。
ルカによる福音書の九章二十三節。
耶稣对众人说：若有人跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。那这一段圣经提到说，如果有人要跟从耶稣基督，
ここではもし私に従ってくるならば，
他要背起他的十字架来跟从。
そのものの十字架を担って、王で私に従ってきなさいと。
什么时候背？要背多久？
いつ、そしてどんぐらいになるのか。
这边提到说天天背啊。
ここでは日々その自分の十字架を負ってと書いて。
那到底什么是我们在跟随耶稣我们所承担的十字架呢？
では私たちがイエスに従う中でその私たちがその負う十字架は何なのか。
如果从这个前后来看，有一句很重要，这个就是我们的十字架。
ここの前後を見ていればこれこそが私の十字架であるとわかります。
我们再回头来看这段经文。
そのこの聖句について見ていきましょう。
他说如果有人跟从我，
もし私に従うならば，
接着提到就当舍己，
自分を捨て，
背起他的十字架，
自分の十字架を負って。
所以请问什么是十字架？
では何が十字架なのか？
如果按照圣经的前后文的解释，十字架就是舍己。
聖書のその前後の解釈によれば、その十字架というのは自分を捨てることです。
这个时代最难的就是舍己这件事情。
この時代において、その自分を捨てることが一番難しいことです。
我们总是有个人主观的想法，我们常常是自我中心的。
私たちはその自己中で、その主観的な考え方を持っています。
有时候我们太过自我中心，以至于同之间我们就彼此的看来看去，没有办法和睦。
私たちがそのあんまりにも自己中すぎて、そして、 お互い和睦ではなくなります。
到底听你的还是听我的、
あなたに聞くのか、 それとも私の言うことを聞くのか。
所以我觉得信仰最难的部分就是十字架，十字架就是舍己。
なんで私が思うに、その信仰が最も難しいところっていうのは、その十字架であって、そしてその十字架が、自分を捨てることになります。
有的一本提到舍弃自己、
その本ある翻訳によれば、その自分をその捨てるっていうことを書いてあります。
有的一本翻译否定你自己、
その翻訳によれば、その自分を否定するっていうふうに訳されています。
所以当一个人舍弃自己的意思，他才能够成就神的意思。
一人人間が自分の意思を捨てることによって、その神の意思を成就されます。
一个人能够否定自己的道路，他才能够肯定的走在神为他预备的道路上。
もし一人の人間が自分が歩んでいる道を否定することができれば、神が備えてくれる道に歩めます。
许多古圣徒，他们有美好的表现，他们愿意不再顺着自己的想法主导前面的道路。
多くの古聖徒たちというのは、その自分の考え方を捨て、そして主が備えてくれる道を歩んでいます。
所以神的旨意在他们身上能够大大的彰显。
なんで主の御旨が彼らの身に大いに示されています。
創世記的十章第一节提到亚伯拉罕的呼召。
創世記の十二章一節にはアブラハムのお呼びについて書かれています。
他的呼召是切断了他的根源断绝的一个呼召了。
彼の呼びというのは、その元から離れて、そしてその本族を切り捨てられています。
因为神的呼召是你要离开本地本族户家，与你原本的环境是断绝的。
神の呼びには、あなたは国を出て親族に別れ、父を離れ、私を示す地に行きなさいと。
亚伯拉罕就听从了。
アブラハムは従いました。
希伯来书十一章第八节说，他去的时候还不知道要往哪里去。
ヘブル人の手紙十一章八節では、彼が行くときにどこ行けばいいのかが分かりませんでした。
亚伯拉罕不是没有想法的人。
アブラハムにはその何も考え方を持っていない人間ではありません。
而是他愿意舍弃自己的想法来成就神在他身上的旨意。
彼は自分の考えを捨て、そして神が自分になす御旨を成就するためでありました。
所以我们称亚伯拉罕是我们的信心之父。
なんでアブラハムは私たちの信仰の父であると称します。
什么叫做信心？
信仰とは
听话配合照做就是信心。
聞き従う、そして協力する、そして徳を高めるっていうことが信仰であります。
因为愿意被牵去，后面才能够被主骑上，被主所使用。
喜んで引いて行かれて、そしてその後主に使われることがあります。
我们看被主使用之后，这个驴驹的价值瞬间的提升了。
主に使われてからこのノバの価値が一気に上がりました。
这个驴驹本来在一个村庄里面是没有名的，没有人认识的。
このノバはもともと村にいる頃は誰にも知られないし、誰も彼のことを知りません。
当主呼召使用他的时候，
主が彼そのノバを呼んで使おうとした時に、
历史历代一直在传讲他被使用的过程。
歴史からその彼そのノバが使われることについて、述べ伝えられています。
到现在我们还在讲这批驴驹。
今に至るまでもこのノバについて語っています。
我们想想一个东西的价值在哪里？
一つのものの価値はどこにあるのかを考えましょう。
一个东西价值不在它本身是什么？
そのものに、その価値はどこにあるのかにかかりません。
而是在这个东西曾经被谁使用过？
このものがかつて誰に使われたかにかかります。
有人说好像一张白纸丢在地上，没有人会知道。
そのこれは例え一枚のその白紙が地上に落ちてても誰もわかりません。
一个有名的画家毕卡索一看随便在上面画个几个东西，它就变成价值连城的东西。
有名な画家であるピカソがもしその上に何を描いたら、その紙は本当に、とても価値のあるものになります。
所以我们的生命本身没有价值。
私たちの命はもともと価値がありません。
我们就死了就成为尘土，真的没有价值。
私たちが死んだらその土になって、何の価値もありません。
我们的价值是活着的时候，我们曾经被谁使用过。
私たちの価値というのは生きている間は誰に使われたか。
能够在我们短暂的人生当中，能够被主使用，所使用的能够提升到属灵的价值。
その生きている間、主に使われて、そして使っている間は、その霊の価値があります。
我们来看启示录的第十四章。
黙示録の十四章を見ましょう。
来看第十三节。
十三節。
启示录的第十四章来看十三节。
黙示録の十四章十三節です。
这边提到说，我从天上有 声音说你要写下。
まだ私は天から声がこういうのを聞いて、書き記せと。
那从今以后，在主里面儿时的人是有福的。
今から後、主にあって死ぬ死人は幸いである。
圣灵见证说是的。
御霊も言うそうでありますと。
他们洗了自己的劳苦，做工的果效也随着他们。
しっかり、その彼らはその労苦を解かれて休み、その技を彼らについていくと。
这一段经文是我们基督徒人生最大最大的价值。
この聖句はクリスチャンの人生にとって最も価値のある、ことです。
我如果上你那天主持的传道翻这一段，我活得真的有价值。
もし自分の葬式の時に、その伝道者がこの聖句を引いてくれたら、本当に、自分は生きて
因为我们人生所努力得来的一切，我们死了之后什么也带不走。
私たちの人生において努力を尽くしたすべてのものにおいては死んだら何も持っていけません。
一个真正聪明的人知道死后什么能够带走，这是他要努力的。
一人の賢い人間としてはその死後何を持っていけるかをその考えるものです。
圣经提到只有一项是死了我们可以带走的东西。
聖書の中ではそのたった一つが私が死んだ後も持っていきます。
叫做做工的果效随着我们。
それはその労苦を解かれて休みその技も彼らについてい
く。我们今天事业的成就，我们今天的房地产。
今日の事業の成功やその不動産。
我们今天存款部的存折的金额都不是你的。
私たちのその口座の残高もすべてあなたと関係なくなります。
我们断气那一刻就归我们的继承人呐。
私たちが息を絶った時点ですべて自分の継承者になります。
只有你为主所做的，将来都能够寄存在天上。
あなたが主になすすべてのことにおいて将来的には天に記されています。
我鼓励弟兄姐妹啊，这个当然不是开玩笑，是以圣经来讲，真的是真实的哈。
これは冗談ではなく。聖書の角度からすれば本当のことであります。
什么数字是你可以带走？
どんな数字が あなたが持っていけるのか？
我们奉献出去的财务所开的收据记录的那个金额，你可以带到天上去。
私たちがその献金したもの、そしてその財務の責任者が記したものが天に持っていきます。
所以我们今天能够效法这批离居被主所使用。
今日はこのロバが主に使われることを見習いましょう。
他的存在真的因为被主使用显出他的价值。
そのロバがの存在は主に使われることによってその価値が表します。
所以不要以为只有马会被使用。
なんでその馬だけが使われるのを思い込んではいけません。
有时候主使用的不是一匹很会跑的马。
主が時に使うのはよく走る馬を使うのではなく、
而是能够负重恶的驴。
このしっかりと舵をかじれるそのロバを使っています。
所以我们如果能够在教会愿意当一匹驴驹，
で私たちはもし教会において一匹のロバとなろうとなれば、
我们就不怕我们所背负沉重的重担。
私たちがその担う重荷を恐れません。
我们如果能够愿意当一头牛，
もし私たちは一匹の牛となりたければ、
我们就不怕我们没有田地可以耕作。
私たちにはその耕す畑がないと恐れることもありません。
所以过去两千多年前，主耶稣在寻找这批离居。
かつて2000年前に主イエスはこのロバを探し求めていました。
今天在窗口教会，主耶稣也在寻找这批离居。
主耶稣は今日川内教会においてもこのロバを探しています。
我们是不是愿意被解开？
私たちは喜んで解かれることをしますか？
成为活结，为主使用。
まあ永遠に解ける紐になって主に使われます。
愿意被牵去。
喜んで引いていかれます。
舍己跟随，全然顺服。
自分を捨てその完全に従順になりましょう。
愿意被其上所使用。
その主にお乗りになって主に使われます。
与神同工，神就动工。
神と共に働き、そして神は働きかけてくれます。